小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その43、大祭司アンナスとカヤパ。イエスに出会った人々シリーズもいよいよ終盤になり、前回から敵の立場として出会った人々が登場していますが、まずは最高権力の座につくユダヤの王がいました。次にユダヤ教の祭司階級、そして律法学者やパリサイ派、サドカイ派という学者階級がおり、さらには彼らがイエス様を訴えた当時の地中海世界の覇者、ローマ帝国の派遣した総督などがおりました。前回は最初に挙げた王の中からヘロデ大王を取り上げましたが、今回は2番目の祭司階級として大祭司アンナスとカヤパを取り上げましょう。この2人が敵としてイエス様にまみえ、主を裁いた祭司だったからです。したがって4人の福音書の記者たちのうち、マタイ・マルコはイエス様の最後の裁判の場で2人に触れていますが、3人目の医者ルカはルカの福音書が始まったばかりの3章でこの2人を登場させています。では大祭司アンナスとカヤパ、どうぞお聞きください。
ルカの福音書3章1節から3節。ローマ皇帝テベリオの治世の15年目に、神は荒野に住むザカリアの子ヨハネにお語りになりました。当時ポンテオピラトが全ユダヤの総督で、ヘロデはガリラヤ、その兄弟ピリポがイツリアとテラコにて、ルサニアがアビレネを治めていました。大祭司はアンナスとカヤパでした。
私は医者のルカです。私はこのイエス様と弟子たち、そして初代教会の記録の書の最初にも書いたように、あらゆることを綿密に調べてできる限り正確に記したのですが、ここではあえて大祭司はアンナスとカヤパと、あたかもあの二人が共同で大祭司職を司っていたかのように書きました。これはカヤパの義理の父でもあったアンナスが、引退してカヤパに大祭司職を譲ってからもなお絶大な権力を持っていたことを示すためだったのです。アンナスは紀元6年にシリア総督クレニエより任命されますが、9年間在職の後、15年にユダヤ総督グラトゥスによって解任されます。カヤパはその3年後の紀元18年に任命され、36年まで18年間大祭司の職にありました。この2人が神の御子イエス・キリストを裁き死刑にするためにピラトに引き渡したのです。
アンナス様、先頃学者たちにより特進罪、神を汚す罪の角で訴えられたナザレ人イエスのことですが、どのように取り計らいましょうか。
おお、カヤパか。あの男はユダヤ人の間でも絶大な人気があるから、ことは慎重に運ばなければならん。よし、それではまず私が個人的に予備審問をし、しかる後に私の見解を添えて、そなたに最高議会サンヘドリンでの本審判を託すことにしよう。あとはそなたの方で必要な訴状を整えて総督ピラト閣下に引き渡せばいい。ともかくあの男は危険人物だ。このままだとこの国の支配体制が足元から崩されかねない。無知な群衆どもを学者たちから消しかけさせて、早くこの地上から抹殺した方がいい。そうは思うか。
さすが元大祭司の父上、その通りです。仰せの通りにいたします。
ユダヤの国の大祭司というのはユダヤ教の最高指導者で、清さを表す特別な装束を身にまとい、祈りを中心とした神殿祭儀の中で示された神様の御心を民と指導者に告げました。また年一回の食材日、罪の償いの日に神殿の一番奥にある至聖所に入り、神様の前に民を代表して全イスラエルの罪の贖いをしたのです。イスラエル12部族の中のレビ族の子孫で、 モーセの兄アロンの家系の長男が世襲で継承しました。新約聖書時代の大祭司はこの神殿祭儀とともにユダヤの政治の中枢で日本の国会にあたる最高議会サンヘドリンで70人の議員を束ねる議長にもなりました。イエス様の時代にはこのサンヘドリンがローマ帝国の総督ピラトと交渉する代表機関でした。つまり政治的権力と宗教的権力が大祭司に集中したのです。この頃には大祭司は世襲制ではなくなり、あのヘロデ大王がその任免権を行使していて、大祭司は王とローマ総督によって任命されたのです。このカヤパのことはヨハネも彼の福音書で紹介しています。あれは主がことのほか愛しておられたベタニアの三人兄弟の一人、ラザロが病で急死した時のことでした。
ラザロよ、出てきなさい。
死んで4日も経ち、墓の中に横たわっていたラザロに主が大声でこう呼びかけると、彼は手と足を長い布で巻かれたままで出てきました。彼の顔は布切れで包まれていました。
さあ早く布をほどいてやって帰らせなさい。
ラザロの姉のマリアについてきて、この出来事を見た大勢のユダヤ人もついにイエス様を信じるようになりました。しかしパリサイ派の人たちのところへ行き、こと細かにこのことを報告する者も何人かいました。そこで祭司長やパリサイ派たちはこの問題を協議するため早速議会を招集したのです。大変な議論になりました。
あいつが確かに奇跡を行っているというのに一体何をぐずぐずしているのか。
あいつをこのまま放っといてみろ。国民一人残らずあいつを信じるようになってしまうぞ。そんなことでもなったら取り返しがつかない。ローマ軍が踏み込んできて我々を殺し、ユダヤ政府を乗っ取る気じゃありませんか、カヤパ様。
バカを言うな。こんなこともわからないのか。全国民の代わりに奴一人に死んでもらえばことは済むのだ。国民全体が滅びるなんて冗談じゃない。
興味深い彼の言葉ですが、ヨハネはカヤパの言葉をこう解釈したようです。イエス様が全国民の代わりに死ぬことを他でもない大祭司カヤパが予言した。カヤパは自分で考えたのではなく、そういうように聖霊に導かれた。これはイエス様がイスラエル人ばかりか、世界中に散らされているすべての神の子供たちのためにも死んでくださるという予言だったのだと。確かにそうだったのでしょう。私たちの信じる神様は、時としてこの世の権力者をも、御心のなるために用いることのできるお方ですから。そして次にアンナスとカヤパが登場するのは主のご最後の時でした。ゲッセマネの園を出られたイエス様を一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人から送られた役人たちは捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行きました。先ほど言ったように彼がその年の大祭司カヤパの舅だったからです。
お前がナザレのイエスか。何でも12人の特別の弟子とさらに70人もの弟子がいるそうだな。彼らを率いて何をするつもりだ。そもそもお前は我々から隠れたところで民に何を説いているのだ。お前の教えとはそもそもどういうことだ。話してみよう。
私の教えは分かっているでしょう。いつも街道や宮で教えたのですから、ユダヤ人の指導者の皆さんも聞いておられたはずだ。それ以外に隠れて別のことを教えたことはない。どうしてそんな質問をするのですか。そのようなことは私の話を聞いた人たちに尋ねれば済むのに。ここにも何人かはいるでしょう。私が何を言ったかその人たちが一番よく知っています。
無礼者、それが大祭司様に対する口の引き方か。
何か間違ったことでも言いましたか。だったら証拠を見せなさい。正しいことを言う者を殴る法はないはずだ。
こんなやりとりが進む間、おそらくアンナスは焦り出したでしょう。イエス様を訴える口実が何一つ見つからなかったのです。
もういい。ナザルのイエス、お前の言い分は分かった。私としては これといった重大な罪状を見出せない。ここは大祭司の裁きに任せよう。
こう言うとアンナスはイエス様を縛ったまま大祭司カヤパのところに回しました。そしてあのペテロが三度も主を否定した中庭のあるカヤパの官邸に主の身柄は移されました。アンナスとカヤパの官邸が隣り合わせていたのはこの二人の血縁的なつながりの強さを示すものでした。カヤパによるイエス裁判は夜間に人を裁いてはならないという掟を破ってその夜を徹して行われました。取り調べは翌朝早く終わり彼もおそらくは何の罪状も確認できないまま立法学者パリサイ派の圧力に追い立てられるようにともかく訴状を整えてイエス様を総督ピラトのもとに送ったのです。この時のイエス様はまるでたらい回しでした。そしてついに民衆の声に負けたピラトによってイエス様はゴルゴタの丘にご自分がつけられる十字架を担って向かわれることになりました。このあと聖書はあと一度カヤパを登場させます。イエス様が天に帰られ約束の聖霊が下って最初の教会が出来上がった後ペテロたちが宣教のために獄に入れられ奇跡によって脱出し再び神殿の境内で伝道を始めた時のことです。カヤパはそうとは知らず仲間たちと共に集まってきて議会とイスラエル人のすべての長老を召集しました。
おのおの方、あの道の者たちを直ちに獄から引き出してきなさい。あのナザレのイエスの教えがここまで広まるとは由々しきことだ。きつく戒めればさあ行きなさい。
一方大祭司とその取り巻き連中は宮に来てユダヤの最高議会と長老全員を召集しました。さあいよいよ尋問を始めようと人をやり人たちを引き出してこさせることになりました。ところが警備員が留置場を覗いてみるとどうしたことでしょう。人たちの影も形もありません。彼はびっくりして議会に取って返しました。
もぬけの殻です。鍵はちゃんとかかっていたし外には見張りもおりましたのに。
これを聞いた警備隊長や祭司長たちはさっぱりわけがわかりません。一体何事が持ち上がるのだろうかと慌てふためくばかりです。その時一人の人が駆けつけて留置場にいるはずの人たちが宮で説教していると知らせました。警備隊長は役人たちを伴って出かけ人たちを連行してきましたが何一つ手荒なことはしませんでした。下手に手出してもしようものならかえって自分たちの身が危ういと思ったからです。こうしてようやく人たちが議会に引き出されました。
ペテロとやら二度とイエスのことを説教してはならないとあれほどきつく申し渡したではないか。それなのになんだ、エルサレム中に教えを広めている。お前たちの魂胆は分かっている。あいつを殺した責任を私たちにかぶせようというのだ。
人間よりも神様に従うべきです。ご先祖の神様はあなた方が十字架で処刑したイエス様を復活させてくださいました。神様は大きな力でこの方を引き上げ神の王子また救い主となさったのです。それも皆罪を悔い改め許していただく機会をイスラエルの人々に与えるためでした。私たちは実にこのことの証人です。神様に従うすべての人に与えられる聖霊様もまたこのことの証人なのです。
こうして人たちは大胆に神の国の福音を述べ伝え教会は全世界に広がっていきました。アンナスもカヤパもそしてピラトも神の御子イエスのうちに当然ながら何の罪も見出せないまま死に追いやりましたが皮肉にもカヤパは自らの予言を自らの手で成就させることになったのです。イエス様がイスラエル人ばかりか世界中に散らされているすべての神の子供たちのためにも死んでくださると。その後数年して紀元36年、ピラトは失脚して総督の座を追われ、それに連座するかのようにカヤパも大祭司を罷免されました。 この世の権力者たちは決して誠の神の御子イエス・キリストの権威を侵すことはできなかったことを歴史は証明しているのです。